あなたの生きるのチアリーダー加藤久美子のファーストステップ。はい、リスナーの皆さんこんにちは。ファーストステップメインパーソナリティの未来コーディネーター加藤久美子です。この番組は金曜昼12時から30分間、皆様の大事なお昼休憩のお時間をいただきまして、大切な何かをお持ち帰りいただけたらと思っております。ぜひぜひ最後までお付き合いいただけましたら嬉しいです。私は加藤久美子と申しまして、東京多摩市在住57歳、普段は親子関係再構築コーチとして活動させていただいております。保育士、心理カウンセラー、発達支援ファシリテータープラス虐待サバイバーとして、私と息子が経験したあらゆる理不尽さを長年研究してきたことにつきまして、専門的知識を織り交ぜお話しする中で、ご訪問くださる方やクライアントさん、生徒さんに笑顔になっていただいております。この番組での基本的な内容は、虐待、DV、モラハラ、この連れ去り、親権制度、愛着障害、発達障害、問題行動、上下関係の意識、虐待行為症、人権等々、世の中の理不尽さに対する思いや、子どもブランディングという子育てやしつけに代わる新しい考え方の提唱などをお題にしていきます。人間の真っ黒い部分にあえて突っ込んでいき、どうしたらこの問題の多い世の中にキラキラ輝く安心安全な自分の居場所を作ることで、本当の世界平和を作り上げていくことができるのかを、リスナーの皆さんと一緒に大真面目に考えていきたいと思っております。そして私の皆様のいくつになっても初めての一歩について考えていきたいと思います。本日のテーマは一人喋り子どもブランディングです。この番組はご縁応援貢献をテーマに、夢ある番組をお届けする夢の種放送局東京スタジオからお送りいたします。幸せが溢れ出すよ。
夢の種。
はい、ありがとうございます。今日もね、カミカミになるかなと思います。また年寄りなので時々咳がね出たりするんですが、お許しいただけましたら助かります。ね、加藤は最近、時々ね収録をお休みすることもあったり、再放送とかさせてもらったりしてましたけれども、2月18日金曜日、午後3時半に、私の母が息を引き取りました。ね、私の人生の中でも、母のことは一番の課題でございました。ね、私にとっては毒親で、どうやったら、この人と、この、生涯の中で、こう、うまく折り合いをつけることができるのかっていうところが、課題ではありましたけれども、結局、なんともならなかったっていうのは、正直なところでございます。でもね、葬儀、とか、あとは、もろもろ、うちの中の整理とか、もう全部、長女ですので、一応ね、全部取り仕切って、やってまいりました。で、最後に、戻ってくる前に、なんていうのかな、遺言書が見つかりましてね、その時に、相続関係は、弟に任すっていうようなことが書かれていましたので、弟に、じゃあ、あとは任せたっ って言って、それ以外のことはもう全部して、東京に戻ってまいりました。ね、本当に朝早くから夜中まで早くこっちに戻りたかったので、いろんな作業で、本当に疲れましたね。でもやっぱりこう、心置きなく、いろんな方と、ケアマネさんとか、いろんな方と、こう、まあ、最後まで、母の最後まで、面倒を見てもらいたいので、一生懸命、こう、誠意を尽くして参りました。それからですね、最近、一番頑張っているのが、多摩市に住んでるんですけれども、今度4月10日に市長選があるんですよね。市長選に、立候補される、遠藤千尋さんという方がいらっしゃるんですが、その方の、応援をしています。実はこの方、私が昨年、子ども虐待防止策イベント、in 東京とか2021というイベントをね、開催させてもらったんですけど、多摩市で。その時に、政治家さんを10名呼ぼうっていうことになって、そこに来ていただいて、そこからのお付き合いでございます。ね、虐待に、高い関心を持っておられて、しかも、若い、議員さんたちと一緒に虐待に関する本も出されたような方なので、本当に精一杯この人を、市長に持ち上げて、なんとか、私の思っている、心理教育っていうところを取り入れてもらいたいなって、これからプレゼントだって、プレゼンを、したいなと思ってるんですけど、いいよって言ってもらえたら、やらせてもらえる感じですね。まだ何も決まってませんけれども、今忙しくてね。で、そこを、お手伝いを頑張っております。で、こんなに一生懸命やっている虐待っていうところなんですけど、まあ私も、まあ特親がいて、非虐待児として育ちまして、まあもろもろ考えるところって多かったわけですよね。で、まあ心理の面であるとか、保育士とか、様々、資格を取って、いろいろ考えました。研究しました。で、虐待される子どもたちっていうのは本当に何にも悪くないんですよね。上手、これはね、本当に嫌われることを全然気にしてないので言っちゃうんですけど、上手に表現できない親の責任なんですよね。子どもはというよりは、人は精神的な攻撃や洗脳を受ければ、それが問題行動とも取れるような悪さを、子どもがね、することは当然あります。ぬくもりを感じられない、正しいことをきちんと教えられない、そういう虐待という中で、どうして親の気に入るような行動ができましょうか。わからない中で工夫して最善と思い行動しても、それが親にとって正しい行動とは見えず、問題行動と捉えられてしまう。そしてまた否定非難される。子供にとってこんな理不尽なことがありましょうか。熱湯をかけられても、殴る蹴るされても生き残った、虐待施設に生き残った人たちを虐待サバイバーと呼んでいますけれども、そういう人たちが、人の中で上手に生きられなくても、うまく喋れなくても、それはあなたのせいではありませんよ。間違っているのは親御さんなんですよ。絶対にあなたは何にも悪くないと申し上げています。しっかり教えてもらえていなくて、上手に生きられないことを自己責任として非難されることがありますが、自己責任を感じてほしいのは虐待をした親御さんの方なんですよね。と割と厳しく言っちゃってますが、そんな私も親からの洗脳の末、その価値観を押し付けられ、でも私は親は神様絶対と思い込まされていたので、親の価値観は正しいと思っていました。で、それを、自分の子育てに適用したら、私は子供の問題行動を引き出してしまっていた。ある日ね、そこに気づいたんですよね。自分は正しいしつけをしている と思い、周囲もそれを認める風潮が当然ありますよね。だけど虐待家庭にもそれを許したりするので、虐待も虐待死もなくならないんですよね。だから私は反省を交えてしつけ撲滅を掲げ活動しています。さて今日の本題ですね。子どもブランディング、教えない子育てです。私は保育士、心理カウンセラー、発達支援ファシリテータープラス虐待サバイバーということは先ほど申し上げておりますけれども、専門家としての私のハラスメントへの考え方をベースにした新しい子育てに、子育ての考え方を子どもブランディングと銘打って、打ち出しをしまさせていただきました。これについて何回かに分けてお話ししていきますね。それではここで前半の最後に、ジングルっていうね音のさ、あと後半に入っていきます。お願いします。
夢の種。
はい、ありがとうございます。それではこれから新しい子育ての考え方、子どもブランディングについて第1回目は大まかな部分のお伝えをしていきたいと思います。子どもブランディングとはっていうところでね、まあ、この詳細を聞いていただくと、人によっては当たり前じゃんと感じる人も多いかもしれません。これでもこれまでの、子育ての考え方と違う大きな点をまず覚えてほしいのですが、家制、家父長制っていう昔は法律がありましたよね。そこからあるその親はこうあるべき、子はこうあるべき、一律に育てなければならない、ちゃんと育てて当たり前のような考え方を排除していきたいと思います。当たり前だったしつけ、この考え方はもうありません。なぜなら、これまでの一つ一つの私の話を聞いてくださっていた方々はよくお分かりと思いますが、虐待になりがちなしつけは虐待サバイバーにとっては敵です。なので、虐待につながってしまうようなその考え方や対応はしないというかできないようになってます。虐待のダメな理由はたくさん聞いて、いただいてましたよね。そこからの発想なんです。虐待とはを軽く申し上げたいと思います。これまでの子育ての考え方ですと、どうしても親子間に上下関係が生じることにより、どうしても押し付けるように、なっていました。子供に対して将来困らないように身の回りのことや生きるために必要なことを教えないといけませんよね。それを最優先で考えるパパさん、ママさん、おじいちゃん、おばあちゃんは非常に多いですね。必要なタイミングで必要なしつけを行って、行くんですけれども、例えば我が子の特性からなかなか指示が入らないので、問題行動とこちらが取れるような状態になった時に、養育者に様々な感情が言い交じり、行き過ぎちゃうということが往々にしてあります。パパさん、ママさんの親であるおじいちゃん、おばあちゃんの価値観をそのまま引き継ぎ、子育てに生かすということもありますよね。原因があって結果があるっていう、言葉がありますけど、私はそれをちょっと採用しておりまして、子どもは、養育者が基本的にはね、育てたようにしか育たない、育てられない、ということがあります。例えば人に迷惑かけないような子になってほしいと思いながら、そこを目指して厳しく指導していく場合があります。なかなか指示が入らないなとか言って、まあ、こうもっと厳しくしないと入っていかないかなっていうことを考えてしまった時に、結構ね、その問題行動が 出てきてしまうことが多いんですよね。どうしてもやっぱりこう、先ほども申し上げた ところで、厳しく、対応されてしまうと、そこに、やっぱりこう、精神的なこうコミュニケーションみたいなところが、あったかい関わりっていうんですよね。愛着、関係を築くっていうようなことがなかったりすると、もう本当問題行動を引き起こして、しまうことが多いです。ね。何やら子供とも、子供と、意思の疎通が取れなくなってきた。何を考えているのか分からなくなってきたということがありますよね。悲しいことに、これがあるとも気づいてほしいなと思うんですけれども、従来の子育てではこれを引き落とす、起こす原因があったりしました。子供の思いとはかけ離れた子供のために良かれと、養育者が考えたことを結局はさせたり、それが、続くことで子供が心を閉ざすことがあり、そこから子供との意思の疎通が図れない状態となり、子供は孤独感や疎外感を持つことになっていくんですよね。これは実際には人権を中心に考えたときに、間違った社会通念に基づいた考え方、価値観を採用していることで起きます。すべての人ではないですけれども、結構多いのではないでしょうか。この前もね、クラブハウスで私毎日のように皆さんとお話ししてますけれども、そこにある支援者さんがいらっしゃいましたけど、その、なんて言ったかな、そういう良くない、家庭に育った方々、は世の中に8割はいるんじゃないでしょうかっていうお話でした。ね、この時に、間違ったその社会通念に基づいた考え方価値観を、採用していた時に、その裏で、何が起きてるかっていうと、そんなつもりはないのに、親の方にね、そんなつもりはないのに、精神的な断絶っていうのがね、親子間で起きています。時々ね、ツイッターにツイートしていますが、親の言うことを聞かないイコール子の言うことを聞いていないっていうふうにね、書かせていただくことがあるんですけれど、意思疎通が図れなくなったと感じる人は、少しそこを見てほしいなと思います。これは私の経験からもお話ししてます。ね、反省を踏まえて話してます。はい。対話により、この思いをしっかりと聞き、共感することがないと、養育者の言うことを聞きたいとは思えないのが、普通の当たり前の人の心理ではないかと思います。無理やり力づくで言うことを聞かせようとすればするほど問題行動はひどくなっていくんですよね。そういうことがなぜあるかってことを考えてほしいなと思ってます。人との関わり方や子育ての仕方など、パパさん、ママさんだけに任せ、対象者全員に必要な教育をするということがなかったから、国がね、こういうことをしてこなかったからとも言えるかなと思います。なので、行政が、講座をたびたび設けて、教育していく必要があるじゃないかなと思うとともに、そこからの個別指導が必要と考えています。これから私もこういうことを訴えて、これまでも訴えてきましたけど、これからもこう訴えて、心理の面からの解決を叫び続けていきたいと思っております。それではちょっと軽くね、ジングルっていう音楽を入れて、切り替えたいと思います。お願いします。
夢の種。
ありがとうございます。そこで改めてこの子どもブランディング、目の前の事象について子どもの思いをしっかり聞き、応答的な関わりを続けることで、子どもが自分で答えを導き出せるように、導きます。少々違う道にそれそうになっても否定せず、決めつけず、押し付けず、応援するのが基本なんですよね。そこで子どもに学んでもらいたいのは、トライアンドエラーすることで、選択した道は間違いだったことを知ったり、じゃあ次はどうやったら解決できるかなと問いかけてできます。教育者は、人生の先輩ですから、近道となる答えを持ってますよね。失敗させずにその答えを教えてやらせれば、何の問題もなく子どもはすぐにできたを実感し、ママありがとうになりますけれども、この場合子どもが自分で考え自分で答えを導き出すことができたかという視点では、もしかしたら叶ってないことも考えられます。今ね、社会に出て求められるのは、自らの力で問題を解決し、自分なりの答えを出せること。これは、小さい頃からの積み重ねで、その発達年齢に合わせた言葉を選び、応答的な関わりを続け、一緒に達成感を感じることで、問題解決能力っていうのがね、育っていくんですが、その丁寧な関わりの中で、人との距離感とか、コミュニケーションの方法などを学んでいくことが可能です。成長の度合いは確実に違いますが、発達障害を持っていても定型発達でもこれは同じと思います。わざわざ分けなくてもいいってことですよね。子どもの答えをじっくり待つ必要がありますので、養育者の人としての資質が問われ、大人であっても成長を要求されます。子どもが自ら答えを出せるまで養育者がどれだけ待てるかという部分にかかってきますし、答え言っちゃった方が早いのになという場面にも出くわすと思いますが、大人が答えを出すとことのリスクは大きいと認識してもらって、忍耐強くでも気長に、やっていけたらいいですよね。そのうち子どもが自ら答えを出せるようになると、養育者の負担が減り、その成長に嬉しさで泣けます。そして、養育者としての心構えとメリットがいくつかあります。一つ目は、養育者が決して、丸々しなければならないというような義務感、思い込みや決意は必要ないです。で、周囲の養育者としての評価を気にする必要も、養育者の価値観をそのまま伝えることも必要とされません。子どもの発達年齢に応じて理解できるまで言葉を用意し、問いかけてニコニコして待ちます。失敗を重ねるほど成功に導くことが可能です。目標が三方よしだったらいいじゃないですか。自分よし、相手よし、世間よし。二つ目は、目の前のたった一人の我が子がその人格を目いっぱい自ら輝かせることが目標となるので、養育者はいつでも応援する人となります。ポイントを外さない共感と承認のシャワーで、尊厳を見失うこともなく、自己有能感を保ち、自己肯定感も時には下がることがあっても、自ら上げ方を習得していくことが可能なんですね。3つ目は、養育者を安全基地にして、抱きしめられたり頭を撫でてもらったりして、パワーの充電をします。信頼関係を親子の間で十分に築くために、子どもの養育者への眼差しに応えることに集中します。甘やかしている状態に見えるかもしれませんが、甘やかしや、厳しくするといった上下関係の意識からの対応は必要がない世界です。子どもは1ミリも変える必要はありません。いつでも我が子応援団でいたいものです。子どもブランディング採用により考えられる自粛は特に、考えられないかなと思います。でもメリットは無限大ですね。で、 養育者として 100% 完璧を目指す必要もなく 60% ぐらいでいいんじゃないかなと思います、ね。一緒に考えて一緒に議論しお互いの意見を尊重しながら一緒に成長できる大人として子どもを応援することを貫く大人の姿を見せるのはかっこいいものじゃないかなと思います。で、避難し、嘘やごまかし、決めつけや押し付けをして、暴力暴言により子どもの心を壊すような尊敬できない、大人との信頼関係を築きたい子どもはいないですね。これまでの古い価値観では子どもがその一生を生き切る力も育ててやることは難しいと思います。例えば子どもブランディングを採用する中で養育者の心が疲弊することがもしあるならば、それは私が守ります。自信持って子どもの未来に向けて一緒に GO。 それではエンディングに入ります。ジングルお願いします。ありがとうございます。加藤久美子一人しゃべりの第9回目子どもブランディングについて、お聞きくださいまして心より、感謝申し上げます。ご意見ご感想など夢の種の私のページからコメントしていただけますとすごく喜びます。お願いします。さて次回は5月6日13日金曜日12時からは子どもブランディングの2回目です。本日は子どもブランディングのざっくりとしたお伝えをさせていただきましたが、お分かりいただけたでしょうか。アップアップされている方もいらっしゃるかなと思いますけれども、次回もし分からないことがありましたらクラブハウスに、ね、来ていただくとかお問い合わせいただけると嬉しいです。次回以降その詳細についてまたねお話ししていきたいと思います。これまでと同じように様々なハラスメントの定義や私からの私の思いから、幸せになるためのご提案などをしていきたいと思います。拙い話ではございますが、リスナーの皆様のご意見ご感想をいただきながら丁寧なお話作りまた頑張っていきます。今後ともどうぞよろしくお願いいたします。それではまた来週。景色が変わり始める。今まで見たこともないような青く澄んだ空。今までよく頑張ってきたね。少し立ち止まりもう一度その手に少し大きな勇気握りしめて一歩前、君がその足踏み出した時新たな景色が見えてくるはず。だから前を一歩前、いつもの